それでは今日の説教の聖書箇所を開きましょう。マルコの福音書15章の33節から39節です。マルコの福音書15章33節から39節、新改訳聖書第3版ですと新約の101ページ第2版ですと93ページになります。それではお読みいたします。マルコの福音書15章33節から39節。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。そばに立っていた幾人かがこれを聞いて、空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って海面に水ぶどう酒を含ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて、彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であった、と言った。今日はこの箇所から、神に見捨てられた者として、と題して、バリンジャー・ジェームズ宣教師が説教してくださいます。それではよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。早速ですが一言祈りましょう。私の目を開いてください。私たちがあなたの御教えのうちにある苦しいことに目を留めるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。今日は質問から始めたいと思います。皆さんは自分が見捨てられたと感じたことはあるでしょうか？もしかしたら親しい関係が壊れて自分が捨てられたと感じたことのある方がいらっしゃるかもしれません。友人同士、あるいは家族間、夫婦間で仲も良かったし、骨で話すこともできたのに、何かの弾みで関係が悪くなって、互いに、そしてその縁を切ってしまい、孤独になったとか、グループや仲間から締め出されてしまったという経験をした方もおられるかもしれません。それはさぞ苦しくて絶望的なことでしょう。人間同士だけではなく、自分も神様に無視されていると思ったことのある方もおられるのではないでしょうか。ある罪のせいで自分も主の愛を失って罪悪感に苛まれている方も少なくないと思うんです。祈ってもまるでその祈りが天井から跳ねて帰ってくると感じます。自分には希望がない。イエス様の前に出るその最後の日に自分は門前払いされ、きっと神様に見捨てられると感じている方もいます。皆さんはいかがでしょうか？しかしご自分が 見捨てられる経験をされたイエス様はそういう方の状況をよく理解できます。イエス様もその痛みを経験されました。イエス様はご自分の愛する父なる神様に見捨てられたのです。その愛に満ちた親子関係が切れてしまい、イエス様は孤独になりました。しかしそれは無残な失敗ではなく、むしろそれは神様の、またイエス様の救いのご計画の一部でした。イエス様を父なる神様がお見捨てになったのは、私たちクリスチャンを絶対に神様に見捨てられないようにしてくださる救いの計画です。ご計画です。今日は昇天記念礼拝ですね。私たちが確信を持って、信仰を持って、その方々が天国におられるというのも、イエス様が代わりにお見捨てになったからですね。見捨てられたイエス様の死の結果、私たちは、たとえ悪いことをしたかしたとしても、主に必ず受けていただけます。天の扉は開いてます。門前払いされる恐れはもうない。今日は十字架にかけられていたイエス様の最後の場面を考えたいと思います。特にイエス様の恐ろしい臨終の言葉に注目します。我が神、どうして私をお見捨てになったんですか？イエス様の最後はひどかったですけれども、その前も大変だったんですね。その時までにイエス様は様々な苦しみを受けられました。自分の弟子、3年間と同じ生活をした友人の一人、ユダに裏切られ、そして他の友達に見捨てられて、イエス様を憎むイスラエルのリーダーたちに渡されてしまいました。そして形ばかりの裁判で死刑の判決が下され、イエス様は鞭で打たれ、ローマの兵士にあざけられた、その挙句、この十字架に捨てられます。これは考えたくないほどひどい場面です。マルコ15章33節からはイエス様の死ぬまでの最後の数時間の記録です。貴重な記録です。死ぬ時にイエス様は胸が張り裂けるような叫び声を上げます。イロイ、イロイ、ラマサバクタニ。訳すとこうなります。我が神、どうして私をお見捨てになったんですか？先週、近藤先生はこのマルコの福音書、この同じマルコの福音書の最初の方からメッセージをしてくださいましたね。先週の御言葉はもうマルコの一章からでした。神様が天国からイエス様に語りました。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶとおっしゃいました。そして神様はなぜこの愛するイエス様を捨てたのでしょうか。イエス様が何か悪いことを行ったからでしょうか。いいえ。この天国からの称賛を受けてからイエス様は神様について忠実に教え、人々を癒し、祝福して、とっても立派な生活を送られました。そのイエス様が一体なぜ神様に見捨てられたのでしょうか。イエス様の死は悲劇的な失敗だったなどと言う人もいます。イエス・キリストは幸先の良いスタートを切って、 神様の教えをよく伝えたけれども、運が悪かったと言いますか、イスラエルの権力者の反感を買って自分の使命を果たすことができず、この悲惨な状態に至ってしまったと考えられています。当時の人々もそのようなことを考えたかもしれません。十字架の周りに行った人々も、イエス様がエロイ、エロイと言ったとき、それを聞き間違えてエリア、まあ、発音が似てるでしょうが、エリアを読んでると思ったようです。エリア、旧約聖書の預言者ですけれども、イエス様の時、その当時、昔の預言者であるエリアについての伝説があったそうです。もし罪なき者が悲惨な状態に陥ったとしたら、エリアがその人を助けに来るという話です。もしイエス・キリストが神様の働きをしている、本当に罪なきのものであるならば、エリアが助けてくるだろう。良い人なら十字架で生涯を閉じることはないだろうと彼らが考えているようです。しかし、イエス様の死は本当にそのような情けない失敗だったのでしょうか？決してそうではないのです。イエス様ご自身が何回かご自分の最後、ご自分の死に予言しました。エルサレムに行く前に、イエス様は弟子たちにこのような言葉を話されました。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子、つまりイエス様は、祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。すると、彼らはあざけり、裁きを書き、鞭打ち、水に殺します。しかし、人の子は三日の後によみがえります。エルサレムの道はそのような最後に至るとよくご存知だったイエス様は、私たちのために喜んでその道をたどってくださいました。イエス様が死ぬ千年前に、イスラエルの王ダビデも、約束されたキリスト、約束された神の王について予言しました。その予言で、神のキリストはまず様々な苦しみを受けて、その後、その後、神様の助けを受けます。その予言、ダビデが予言した言葉は、詩編22編に記録されています。書いてあります。その詩編22編の最初の一節の言葉はご存知でしょうか？開かなくても結構ですが、こういう言葉から始まります。お読みします。我が神どうして私をお見捨てになったのですか？イエス様が十字架上で叫ぶ同じ言葉です。今はその詩編22編について考えませんが、礼拝後でぜひ読んでいただければと思います。イエス様の裁判とイエス様の十字架に重なる予言です。非常に重なる予言です。イエス様はこの言葉を引用することによって自分の最後が残酷な運命のいたずらではなく、永遠の昔からの計画、救いの計画だったことを明確にします。失敗どころかイエス様は罪なき者だったからこそ、十字架で罪人を救うことができるんです。罪だらけの人間を神様の身元に変えるようにするためには、罪のない方がその罪の償うしかないのです。その罪を償うしかないです。 イエス様の叫びは、その十字架の深い意味に光を照らします。そこには肉体的な苦しみ、異常の苦しみがあるということです。まあ、少し余談ですが、ある有名な牧師の意見では、まあ有名な牧師です。だけではなくて、本当に、はっきり自分の意見をおっしゃる牧師ですけれども、その牧師のご意見では、世界選挙を最も妨げるものは、ちょっと道夫君と三和田さんの前で、これを言うのはちょっとビビってますけれども、その牧師のご意見では、世界選挙を最も妨げるものは何かと言いますと、ビデオカメラというのです。まあ面白いご意見だなと思います。なぜビデオカメラというと、ビデオカメラのおかげで私たちは世界のいろんな苦しみを見ることができます。まあそういう傾向を、そういう光景が常に私たちのテレビやパソコンに映るんですね。そして悲惨の状況にいる人々のことを見て、心が動かされ、そして祈るクリスチャン、また献金するクリスチャンが多いようですね。まあそれは決して悪いことではないんですね。逆に本当に感謝のことですね。しかしビデオカメラは人間の一番苦しみ、一番大変な苦しみのシーンは到底撮れません。地獄に落ちる魂、その場面は撮影できないんですね。その牧師が言うのは ともすればテレビやインターネットの時代の教会はその関心が 目に見える問題に集中するあまり霊的な問題を無視しがちになるというような意見だと思います。この岩手で私たちはそれを少し経験した気がします。震災の状況が世界中に放送されて、たくさんのボランティアがこの岩手に来てくださいました。まあそれは本当に嬉しいことですね。それもビデオカメラのおかげと言っていいでしょう。しかし、ビデオカメラはその霊的なニーズ、昔以前からあった霊的なニーズ、福音のニーズを撮れません。撮影できません。しかしそのニーズは震災前からずっとありましたのに、ほとんど無視されていたというのも事実ですね。同じようにイエス様の十字架を考えるとき、ビジュアルなものに敏感な私たちはともすればイエス様の肉体的な苦しみに集中するあまり、それ以上の霊的な苦しみを無視しがちではないかと思います。メル・ギブソンのパッションという映画をご覧になった方はいらっしゃるでしょうか？いらっしゃると思います。その中でイエス様の苦しみは本当にありありと、気持ちが悪くなるほどありありと描写されています。しかしそれに対して福音書でイエス様の肉体的な苦しみはほとんど書いてないんですね。非常に控えています。まあそれは福音書を書いた人がその苦しみ、その肉体的な苦しみを軽く扱おうとするわけではないと思いますが、それ以上に霊的な苦しみに焦点を合わせようとしますから。イエス様の叫び声にその霊的な状態が表されます。その苦しみこそが私たちの罪の償いと直結しています。イエス様はその霊的な事実を指します。父なる神と御子なる神イエス様の関係はどれほど素晴らしか想像しかできません。でも皆さん、 皆さんもとっても仲の良い親子をご存知かもしれません。本当に仲の良い親子のことご存知かもしれません。いつも互いに、愛に溢れているような関係。その息子が、例えば息子ですけれども、息子を深く愛さずにはいられない父親と、お父さんを尊敬する息子。そのような親子関係は、本当に美しいものですね。本当に美しいですね。あるいは皆さんは自分の親や子供に対して大きな喜びがある時、感じた時があるかもしれません。そのような喜び、そのような美しい関係は、父なる神様と御子なるイエス様の関係の、繁栄といいますか、そのものを思い起こすんです。しかし、イエス様と神様の関係は、その美しい関係、自分が想像する一番美しい地上での関係よりも、はるかに素晴らしいです。この世が創造される前、永遠の昔から父なる神と御子なる神は完全に愛に満ちた関係を楽しんでいました。永遠の昔からその関係を楽しんでいました。そして御子なる神が人間になられた後も、その関係の温かさが保ちました。保たれました。先ほど、マルコの一生の、先知の御言葉を読みましたけれども、その御言葉からその愛、神様の愛を感じ取るでしょう。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。またイエス様も、父なる神様を完全に愛し、神様の御心を持とうとされました。持とうされました。しかし十字架でその関係が邪魔され、断ち切られてしまった。父なる神様の目の前に愛するイエス様が愛おしいものとなり、イエス様を喜ぶどころか忌み嫌うほかなかったんです。その突然変化は、イエス様の上にこの世の罪が置かれたからです。イエス様はご自分のミニストリーをこのような言葉で説明されました。人の子、つまり私イエス様が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。私はそのことをこのように考えます。まるで人間がこの下にあります。そして神様が上ですね。神様、人間がこの下にあります。でも完全に神様と親しい関係を持つことができました。しかしその中に、ちょっとマイクを持つ。これできるでしょうか。マイク。この関係の中に、どうしますか？マイクを使わなければならないということを忘れてしまいました。その中に、この中に、この完璧な関係の中に、罪が入ってしまいます。この関係を邪魔にする罪が入ります。そして私たちが神様に近づこうとしても、なかなか近づけない、この邪魔があるからですね。祈っても、祈りが天国に届かないと感じます。しかし、イエス様は全く違うんですね。イエス様は完全に罪も一つないお方で、その関係を邪魔にするもの、邪魔にする罪はないんですね。生涯、永遠の昔から、地上でも完全な関係を楽しみました。しかし、十字架で、私たちの贖いの代価にしたとき、私たちの罪がイエス様に置かれて、イエス様と神様の関係が切ってしまいました。その結果、 私たちが自由になり、私たちと主の関係が回復されました。しかし、そのコストは、その犠牲はイエス様ですね。イエス様で、十字架でイエス様が死んだとき、イエス様はこの世の恥と罪を ご自分のものにしてくださいました。私たちが思い切れない重荷を負ってくださいました。神様が十字架上のイエス様を見たとき、そこに見たのはご自分の愛する御子ではなく、汚い罪だらけの人間だったんです。神様の目はあんまり清くて、悪を見ていられないから、神様はご自分の愛する御子から目をそらしてしまいました。罪がその完璧な関係を切ってしまったんです。漂白剤がありますね。漂白剤ですね。漂白剤はバイ菌を殺すのにとってもいいものですね。まあ、服にかけてしまえば、その服も真っ白になりますけれども、バイ菌とか汚れをなくすためには本当に素晴らしいですね。バイ菌と漂白剤は同じところにいられないんですね。もし、バイ菌があるところには漂白剤がかけられてしまったら、そのバイ菌がなくなります。神様は聖なるお方ですね。その聖なるご性質は漂白剤のようなものです。まあ、ちょっと変な言い方ですけれども、罪と聖なる神様は同じところにはいられません。主の清さ、主の聖なるご性質が必ずその罪、その汚れをなくしてしまいます。まあ、話がさらに変になりますけれども、十字架でイエス様がまるでバイ菌のようなものになり、そして清い神様、聖なる神様がそのイエス様を見て、ご自分の清さがそのバイ菌であるイエス様を破壊しました。しかしイエス様だけではなく、罪から来る汚れ、汚い部分も破滅しました。神様の罪に対する嫌悪感が33節の暗闇に現れます。ぜひ33節をご覧ください。12時から3時までの間、イスラエルの地域に真っ暗になりました。まあ、ちょうど太陽が一番高いところにあるはず時間だったのに、地域が真っ黒になりました。天文学者の話からすると、その時日食は無理でしょう。またもし日食であっても日食は短いものですので、3時間の日食は考えられないそうです。この暗闇は奇跡的なものです。その意味は旧約聖書からわかります。暗闇は主の御怒りを象徴します。イエス様は神様の御怒りに直面したというわけです。その地域が真っ暗になったとき、まあそれはローマの兵士とかピラトとかその人、イエス様を殺すその人向けの怒りと言われる人もいます。しかしそれというよりも、その神様の御怒りがイエス様に向かいました。主から切り離されたんです。そういうことが、そういう経験をされたイエス様が地獄を経験されたんです。それは地獄ということです。皆様、地獄と聞くとどういうイメージが浮かんでくるでしょうか。地獄の絵本という子供向けの絵本があります。あるそうです。しつけの効果があるということで人気を集めているそうです。まあそれはあくまでも仏教で考える地獄ですけれども、結構人気のある絵本そうです。だそうです。その本の中には鬼に体を切り刻まれる人の絵や煮たぎる釜に入れられる人の絵が並んでます。本当に恐ろしい本です。 しかし地獄はそういうところでしょうか？拷問を受けるところでしょうか？それよりも地獄というのは神様から離れた状態で、神様がおられないところですね。しかし神様がおられないがゆえに、神様から下される祝福もないところです。つまり愛、笑い、喜び、優しさ、楽しさ、そういう祝福の全くないところになります。ある人が福音を聞きました。イエス様について聞きました。もしイエス様を信じるならば、天国で永遠のパラダイスを楽しむことができると知りました。しかし彼はこう答えたそうです。私は天国に行きたくないの。私は地獄で友人たちと再会したい。しかし、地獄とは何らかの悪いことをした人の同窓会というようなところでは決してないんです。地獄には友人というものはない。信頼関係や友情は神様が与えてくださる恵みだからです。主がそれを取り去るならば、不安、自己中心、軽蔑、苦しみなど、悪いものしか残らないし、コミュニティなど到底作れない環境になります。まあ、恐ろしい話です。その本の絵を見ると恐ろしいですけれども、この事実がその本よりよっぽど恐ろしい状態です。しかし、イエス様がその地獄を経験されました。経験してくださいました。その結果、私たちはそういうところに経験する恐れはない。イエス様はバイキンのように漂白剤の効果により亡くされました。その結果、私たちも主から離させる罪もなくなります。私たちは主に戻られます。そのことが37と38節からはっきり示されています。ぜひご一緒に37節と38節をご一緒に読みたいと思います。よろしいですか？声を出して37と38節を読みましょう。はい。それからイエス様は大声を上げて息を引き去れました。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。ありがとうございます。まあ、これは全く関係ないのようなコメント。全く関係ないように見えるコメントですね。イエス様が死んだ時、1.5 キロぐらい離れていた神殿の幕が裂かれた。それはどうでもいいように見えることですけれども、本当に大きな象徴的な意味があると思います。神殿とは神様が象徴的にご自分の民の中に住まわれたところですね。まあ、もちろん神様はこの世を創造されましたから、ある建物に限られてはいませんけれども、象徴的にイスラエルの中で主はその神殿の中におられました。それは少しエデンの園、最初の人間が住んでいたエデンの園に似ていると思います。そこでアダムとエバは主と親しい交わりを持つことができましたね。主と散歩をすることもできたようです。しかし罪を犯してしまって、そのエデンのその主の存在するところから追い出されて、その園の入り口に炎の剣が置かれたんですね。二度主と交わり、親しい交わりは持たないという象徴的なイメージですね。炎の剣ですね。しかし聖書の話では、主はその人間、アダンとエバから生まれた人間を憐れみ、また関係を持とうとされましたね。そして、ご自分の身元に集めて、イスラエルという地域に連れ出して、そしてイスラエルの中で特別に、神殿 まあ、その前は幕屋ですけれども、神殿の中でご自分の臨在を表してくださいます。少しエデンの園のような状況に戻りましたけれども、一つの大きな違いがあります。アダムとエヴァが自由に主にマンツーマンで顔と顔を合わせるようなことは全くないんです。神様が神殿の真ん中にある部屋、至聖所という部屋に臨在されました。その部屋には大祭司たちから選ばれた一番トップの祭司だけが入れません。しかもそれは年に一回だけ。またそこに入るにあたってたくさんの動物を捧げる必要がありました。その至聖所に、至聖所の入り口に幕が張ってありました。その幕は大きな立ち入り禁止みたいな看板です。入れない。入るな。それはその剣、エデンの園の前の炎の剣のようなものですね。イスラエル人がそれを見て、前の親しい交わりがはもうないと寂しく思ったでしょう。しかし、イエス様がご自分の命を捧げた時、その幕が真っ二つに裂けました。人間はもうその主が臨在するところに入れるようになりました。その立ち入り禁止の看板がなくなったんです。取り外されてしまったんです。その寂しさ、もう失った交わりがないという寂しさが喜びに変わりました。主と親しい交わりを持てるようになりました。これは上から下まで裂けたんですね。神様の方から完全にしたなさった御業ですね。イエス様が死なれた時、それは犬死人のように見えましたけれども、3日目に復活された死に対する勝利が明らかになりました。しかしその以前、この幕が裂けた時、そのことですでにイエス様がその死に対する勝利を得たということがほのめかされています。イエス様が私たちの代わりに捨てられたことにより、私たちは自由になり、主と交わりを持つことができるようになりました。世界のあらゆる宗教では、神や聖なるものに近づくために何かの犠牲と言いますか、犠牲か清めが必要ですね。例えば神道を考えると、神社に入るとき、その神社に行く人は自分の手や口を水で清めるんですね。その口やその水で口にある汚れを洗い流します。いろんな、世界のあらゆる宗教にもそういうような儀式があるようです。しかし私たちにはそういうものはないんです。イエス様はすでに全部をしてくださいました。私たちには余欲ないはいりません。自分の努力もいりません。ただ信仰でイエス様の犠牲をいただけます。そして神様の家族に入れてくださいます。入れていただけます。その結果、私たちは絶対主に見捨てられません。今日の昇天記念者の礼拝で、私たちはその人がもうすでに天国におられると、自信を持って、確信を持って言うのも、イエス様がその天幕を開いてくださいました。その道を開いてくださいました。私たちは、昇天記念礼拝で、その亡くなられた方々のために祈る必要もない。そういう人に礼拝することもない。そういう人のために供養する必要もない。もうすでに天国におられます。先週でしょうか、先々週、水沢の方で、 若い先生の、奥さんのお母様のお葬儀が行われました。その葬儀の、お葬儀のプログラムに、この言葉が書いてあります。式はキリスト教式で執り行います。個人の霊魂はすでに天にあり、骨骸の礼拝、証拠の必要はありません。個人の霊魂はすでに天にあり。それはイエス様がその道を開いてくださったからです。そのお葬式の時、まさきさんの、地上で、地上の残りの数年間、毎日使われた、くるみ椅子が、前の方にありました。私はそのくるみ椅子を見たとき、最初の方で、正直に言えば少し、それはどうかなと思いました。少し、リアルしすぎると言いますか、本人が本当にないというイメージですね。毎日使われたくるみ椅子が前にある、空っぽのくるみ椅子があったのは本当に、少し気持ち悪いと正直に言います。なんでそこに置かなくちゃならないでしょうかと思ったんです。でもそのお葬儀が進めば、目の前にあるそのくるみ椅子を見るたびに自分の考えが少しずつ変わりました。その空っぽのくるみ椅子は、もういらない。もちろん地上にはいらない。しかし天国にもいれないんですね。必要はありません。まさきさんは天国におられます。そしてイエス様がまた来られるとき、完全な体で復活されます。くるみ椅子なんかいりません。それが気持ち悪い、その空っぽのくるみ椅子が気持ち悪いよりも本当に大きな証だと思います。私たちにはそういう希望があります。今どんな病気があったとしても、どんな弱みがあるとしても、天国では私たちは完全な体によみがえります。それはイエス様が十字架上で私たちのために見捨てられたからです。地上では私たちは見捨てられそうに思う時もあり、空が目の前が真っ暗になる感じる時もあります。しかし神殿の幕はもう裂けました。皆さんそのように感じる時、思う時はぜひその裂けた幕を考えてください。死の道は開いてます。主が死なれた動機は愛です。あなたは私を愛してくださるからです。まさに神は実にその一人子をお与えになったほど世を愛された。そういうことです。では短く時間になりましたけれども、私たちはそのイエス様の死にどう応答すべきでしょうか。それは39節で明確だと思います。ぜひご一緒に39節をお読みたいと思います。よろしいですか。はい。イエス様の正面に立っていた百人隊長は、イエス様がこの世に息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。マルコの福音書では、神様も、また悪霊も、イエス様を神の子と呼びましたが、人からそういう告白は一切なかったんです。この百人隊長がマルコの福音書で初めてイエス様を神の子として告白します。おそらく彼はイエス様の裁判から十字架まで全ての出来事を目撃しました。そしてイエス様が一番弱かった時に百人隊長はイエス様の存在を正しく悟ったんですね。百人隊長の言葉には私たちのために大きな希望とチャレンジがあると思います。その希望とは イエス様を拷問し殺した兵士たちの監督をしていた人でさえもイエス様から恵みをいただけたということです。誰でもどんな大変なことをしたとしてもイエス様を神の子として告白するならば再スタートはできます。皆さんもそれを信じているでしょうか。信じるでしょうか。主イエスにある恵みはあなたの私の罪よりさらに大きいものです。すべての罪の許しがあります。しかしチャレンジもあります。私たちはこの百人隊長のように告白することができるか自分を吟味する必要があります。またイエス様が恥を受け負けているように見える時でもイエス様が本当に弱く見える時でも会社でイエス様は本当に弱く見えるでしょう。学校でイエス様は本当に弱く見えるでしょうが、その弱く見える時でもイエス様は、私たちはイエス様を神の子として告白することができるでしょうか。そしてその告白するならイエス様に対してそういう態度を持って生活をしているでしょうか。それが私たちに対するチャレンジです。我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。この世の罪のためだよ。盛岡に住んでいる人々のためだよ。彼らを見捨てずに私の家族として受け入れられるようにするために、あなた、私の愛する子あなたを見捨てたんだよ。お祈りしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。神様、あなたが私たちを、あなたの御子イエス様をお見捨てになるほど私たちを愛してくださいました。イエス様も喜んでご自分のすべてを捧げたのも私たちを愛してくださるからです。私たちを本来そういう地獄、あなたに見捨てられることを経験するべきものです。しかしそのもし信仰を持つならば、そういうことを恐れる必要は全くありません。感謝いたします。そのことが私たちにとって本当に確かなものになりますように。すでにこの世を旅立った方々が天国におられることが確かと同じように、私たちが死を恐れずに、またあなたの御怒りを恐れずに、喜んで歩んでいけるように助けてください。その喜びが周りの周囲の方々に大きな証になり、そして多くのあなたを知らない方々もそういう希望を持てるようになりますようにお願いいたします。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。